ダニエル書の福音第11回、歴史を司る神という主題で、ダニエル書の第11章です。この前ある方がおっしゃってました。今歴史小説にはまって寝ても覚めても読書していますと言うんですね。確かに良い小説というのは私たちを引き込む力がありますよね。私も小説はよく引き込まれてですね、本当に夜も昼もないそういうことを経験したことがあります。でも今それをやるとですね、説教準備がおろそかになりますので、できるだけ小説は読まないようにしているんですけれども、今回のダニエル書の11章、ここはすごいですよ。歴史小説にしたらものすごいところです。なぜかというと、ペルシャにいるダニエルに約400年未来のことが示されるんです。その幻が予言として語られるわけなんですけれども、その一つ一つを見るとですね、後の時代の歴史的事実にかなり符合するんですよ。ということで、ここは読むと歴史を知ってる人はですね、面白いと思います。実は宗教改革者のカルバンは、このダニエル書の11章を2節ずつ毎日公開説教したんです。ですから全部で44節ありますので、約1ヶ月かけてですね、彼は語り続けたんですね。ではこの後はまた明日とかというふうなことで、そして自分の仲介書のなんと40ページをダニエル書の11章に当てているんですよ。カルバンもハマったんじゃないでしょうかと思うわけなんですけれどもね、ここを読んでいくとなんかですね、つかみようがないんです。それで私はちょっとハマりそうになりながらも歴史年表を作ってみました。皆さんの修法に挟んでありますので、手元にあるかと思いますが、だいたいこういう感じなんですね。見開きのこのぐらいのことが11章に書かれているんです。左のページが上のクロス王からアレクサンダーまで引くとですね、216年間なんです。で、右のページを上から下までこれ引くと215年間ですから、400年以上の出来事がなんとこの1章に凝縮されているわけなんです。その中にはですね、こんなにたくさんの出来事があるわけです。たとえ歴史を知らない、あまり苦手な人でもですね、思い当たるものが結構あると思うんですね。でも私は1ヶ月かけて話すつもりはありません。今日1回で語らなければいけないわけですよ。それで3つの出来事に焦点を当てて、今日1回で話したいと思います。多少説明的になるところがあるかとも思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。でその3つのポイントというのはですね、第1にペルシャ戦争です。第2はアレクサンダー大王とその後ということです。第3にユダヤ人を迫害したシリアのアンティオコス・エピファネスという王様、この3つにハイライトを当てたいと思うんですね。この予言、幻がペルシャにいるダニエルに与えられたんです。そして最初に出てくるのがこのペルシャ戦争、あるいはペルシャ・ギリシャ戦争と呼ばれる出来事なんですけれども、だいたい年代的にはですね、紀元前500年から紀元前450年の間に戦われたといいますから、約50年間の戦争です。50年の戦争ですよ皆さん。第二次大戦だってわずかですよね。それでこんなにも今にもです、戦争の惨禍が引きずっているわけなんですから、50年もの戦争って言ったらこれはとんでもないことだと思うんです。そしてペルシャとギリシャの間には、この今日の左ページのようなたくさんの出来事があったんです。ところがどうでしょうか。今日の聖書箇所ではこんなふうに書かれていますよ。一節がこのようにありますね。私はまたメデア人ダリオスの元年に立って彼を強め、彼を力づけたことがありますと前置きをしてから、2節、私は今 あなたに真理を示そう。見よ、ペルシャになお三人の王が起こるでしょう。その第四のものは他のすべてのものに勝って富、その富によって強くなったとき、彼はすべてのものを動員してギリシャの国を攻めます。たった一節しか当てられてないんですよ、この215年が。こんなにたくさんの出来事があったのにね。ちょっとだけ見てみましょう。ダリオス一世のところにですね、その右の方を見ますと、490年、マラトンの戦いというのがあります。この戦いも非常に熾烈な戦いだったんです。そしてペルシャ側はなんと6400人の死者が出たといいます。それに対してギリシャの方はたった192人です。圧倒的なギリシャの勝利ですね。ですからこのマラトンでの勝利を知らせようとしてアテネに走った一人の兵士がいました。そこで何が始まったでしょうか。現代のマラソン競技です。マラトンからマラソン競技が始まったんですよ。で、この兵士はアテネについて勝利を伝えたその後でですね、すぐ生き返るんです。このことを記念したのが全長 42.195キロ の近代マラソン競技なんですね。現代にもつながっているわけなんですよ。ところで2節の方に戻りますと、第4のものは他のもののすべてに勝って飛んでギリシャと戦いを挑むというふうに言うんですけども、第4のものはですね、私たちのこの年表によりますとクセルクセスなんですが、実はこの間にもう一人カンビュセスの息子の名を語るペテン氏ニセスメルディスが出てくるんですね。で、これは聖書の中に触れられているわけなんです。で、これを含めると第4のアルタクセルクセスになるわけです。このアルタクセルクセスという人が、実はエステル記のアハシュエロスというふうに書かれている王様なんです。このダニエル書が終わったら、私たちはペルシャのユダヤ人ということで、エステル記を学ぼうと思いますけれども、まあ、ギリシャが勝ったり、ペルシャが勝ったりというふうなことがあって、結局勝負がつかないで、その後のアルタクセルクセス一世の時に和睦が成立してペルシャ戦争は終結したとか、いろんなふうなことが起きるんですよ。ところが私たちの聖書ではわずか一節しか扱われていないというふうなことなんですね。その次に三節のところでありますね。また一人の勇ましい王が起こり、大いなる権力を持って世を治め、その意のままにことをなすでしょう。この一人の勇ましい王というのがアレクサンダー大王なんです。アレクサンダー大王、13歳の時にアリストテレスに学んだこの少年は、20歳の時から世界制覇に向けて行くわけです。ペルシャギリシャ戦争で受けていろいろな被害に対してですね、彼は憤るんです。で、ペルシャを滅ぼそう。最初はペルシャだったんですけども、でもその他ずっと、彼はわずか12年と8ヶ月でギリシャ、小アジア、今のトルコですね、それからメソポタミア、パレスチナ、エジプト、インダス川の近くまで行ったんですよ。この巨大なギリシャ帝国をわずか12年と8ヶ月で作り上げるわけですけれども、32歳の時に病気で亡くなるということが起きるわけなんですね。しかしアレキサンダーのことについても11章3節、1節しか使っていません。で、その後にこのアレキサンダーのギリシャ帝国は4つに分割されるということなんですね。アレキサンダーは自分が亡くなる前に部下たちから聞かれたそうです。一体誰を後継者にしますかって聞いたら、アレキサンダーはこう言ったそうです。最善の人に、私は我が友人たちの大喧嘩が私の葬式の協議になることを予見していると言ったもんですから、アレキサンダーが亡くなった後、将軍たちは互いに争うわけです。戦うわけです。そして実際に多くの戦いの後で、最終的にはそれが4つに分割されるということが現実に起きているんです。ですから4節にありますね。彼が強くなった時その国は破られ、天の四方に分かたれます。4分割されるんです。ですからマケドニアを中心とするギリシャをカサンドロスという将軍が取ります。それから小アジア、トルコのところをですね、リュシマコスという将軍が取る。それからシリアやペルシャをセレウコスという将軍が最終的に取ります。エジプトとパレスチナは プトレマイオス将軍、この4人の将軍によって分けられるわけです。しかし聖書はそのうちのたった2つ、北の王と南の王にだけ焦点を当てるんです。北の王というのはセレウコス朝シリア、それから南の王というのはプトレマイオス朝エジプト、その2つの国の構想を描くんです。なぜこの4つのうちの2つに焦点を当てるのかというと、もうお気づきかと思いますけれども、パレスチナを挟んでるんですよ、北と南で。だから2つの国の動向というのが地理的、歴史的、また信仰的にも聖書の非常に大きな関心があるということをですね、ここに示しているわけなんですね。そしてそこにも様々なことが起きます。今度これが右のページになるわけなんですけれども、もともとはアレクサンダーの将軍同士の国ですから友好的だったはずなんですけども、あることをきっかけにしてこれが戦争状態になるんです。それが6節のところに書いてありますね。年を経て後、彼らは縁組をなし、南の王の娘が北の王に来て和親を図ります。しかしその女はその腕の力を保つことができず、またその王もその子も立つことができません。その女とその従者とその子及びその女を得た者とは渡されるでしょう。何のこっちゃというふうに思うわけですけれども、プトレマイオス2世フィラデルフォスという王様にベルニケという娘がいました。このベルニケをシリアのアンティオコス2世セオスという人のところに政略結婚させるんです。そして和親を図ろうとするんですけれども、実はアンティオコス2世にはもともとラオディケという妻がいたんです。でその妻を離婚してですね、政略結婚に応じるわけです。何が起きると思いますか？元妻は怒るんです。それでベルニケとその子を毒殺するんです。ということでエジプトとシリアは戦争状態になってしまうということが実際に起きるんです。この聖書の予言の通りなんですね。そして両者は戦争の歴史になっていくわけなんですけれども、17節にこういう言葉があるんですね。彼は全国の力を持って討ち入ろうとその顔を向けるが、相手と仲直りをし、その娘を与えてその国を取ろうとします。しかしそのことはならず、また彼の利益にはならないでしょう。実はここにクレオパトラという女性が出てくる。クレオパトラというのは何人だと思いますか？皆さん、エジプトの女王ですよね。でも違うんです。シリアの王アンティオコス3世の娘なんです。ですからシリア人なんです。その人がプトレマイオス5世の妻に政略結婚させられるわけです。お父さんとしては、シリアのアンティオコス3世としては何をしたいかというと、いいか、お前が妻になったら夫を殺せというふうに言うわけなんですよ。ところがクレオパトラは夫を本当にね、愛するんです。で忠実に仕えるんです。で助けるんです。そういうふうな出来事が起きるんですね。でもそんなふうなことを聞くと、あれ、クレオパトラってアントニウスとクレオパトラというあの大恋愛じゃないかというふうに思いますよね。それは実はクレオパトラ7世なんです。それはエジプト最後の女王になるというふうなことがあるわけなんです。まあこのようにしていろいろなその出来事があるわけなんですけれども、このダニエル書の11章の後半、ほとんどのところは実は3番目のアンティオコスエピファネスのところを描こうとしているわけなんですね。焦点はここにあるんです。なぜかというと、ここでイスラエルが迫害されるんです。ですからここに観難時代が訪れるということをダニエル書の11章は焦点を当てていくわけなんですね。そしてこのエピファネス王というシリアの王様はいろんなところを征服しようとするんです。で2回にわたってエジプトに遠征します。それが25節に第1回目が行われたということが書かれますね。しかし第1回目は失敗するんです。でもそれにめげず彼は第2回目を行うんですね。それが29節からこのように書かれています。定まった時になって彼はまた南に打ち入ります。しかしこの時は前の時のようではありません。それはキッテムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は脅かされて帰り、 聖なる契約に対して憤りことを行うでしょう。言うんですけども、何のことを指しているのかというと、キッテムの船というのはローマの船団なんです。エジプトに攻めていったのに、ローマの船団が彼を追い返した。しかも屈辱的な敗戦をさせられるわけですね。それで怒った彼はどうするかというと、帰り道エルサレムに行って腹いせをするんです。そしてエルサレム神殿を汚すんです。そしてここに異教を持ち込もうとするわけなんですね。それからユダヤ教徒を迫害するというふうなことをするんです。このエピファネス王はさらに今度は東に対して暴れ回るわけなんですけれども、それに反抗したのがマカバイ家のユダを中心とする人々なんです。この迫害をですね、押しのけようとするわけなんですね。そしてアンティオコス・エピファネスと激闘を繰り返すわけなんですけれども、修法のコラムをご覧ください。アンティオコス・エピファネスの死というのがですね、新共同訳をお持ちの方は第二マカバイ書というのがあるんですけれども、その9章にこのようなことが記録されています。一節ご覧ください。ちょうどその時、アンティオコスはペルシャの町々から無残な退却を余儀なくされていた。4節、彼は怒りに駆られ自分の敗退の恨みをユダヤ人で晴らそうと思い、天の裁きが自分の上に臨んでいるというのに、戦車を狩る者に休むことなく全皇帝をひたすら走り抜けと命じ、エルサレムに着いたらそこをユダヤ人どもの共同墓地にしてやると豪語した。しかしこの言葉を言い終えるや否や、彼の五臓六腑に激痛が走った。すべてを見通されるイスラエルの神主が目に見えぬ致命的な一撃を彼に加えられたのである、というんですね。そして9節にとりましょう。この神を恐れぬ者の両目からは蛆が湧き出し、激痛に苛まれつつ、その肉は生きながらに崩れ、全陣営がその不臭に悩まされた。宣告まで天の星をもつかみ取ると豪語していた男なのに、立ち込める耐え難い悪臭のために誰も彼を運ぶことができなくなった。12節、ついに彼自身もその悪臭に耐えられなくなってこう告白した。神に服従することは正しく、死すべきものが思い上がってはならないのだとエピファネスも告白したというわけなんですけれども、そのことがこのダニエル書の11章36節のところにですね、このように書かれていますね。この王はその心のままにことを行い、すべての神を超えて自分を高くし、自分を大いにし、神々の神たる者に向かって驚くべきことを語り、憤りの止む時まで栄えるでしょう。これは定められたことが成就するからです。彼はその先祖の神々を顧みず、また婦人の好む者もいかなる神をも顧みないでしょう。彼はすべてに勝って自分を大いなるものとするからです。このエピファネスの末路がこのマカバイ書の方に記されているというわけなんです。これが11章のあらましなんですけれども、このことを通して神様は何をダニエルに示そうとされたのか、そして私たちはそこから何を学ぶことができるのかということなんですけれども、このダニエル書11章のメッセージは一言で言うならば、歴史を司るのは神様であるということなんですね。今まで見てきたように、このダニエル書のほとんどが後に成就しています。そうするとですね、学者の中にはこういうふうに言う人もいるんです。ああ、ダニエル書の11章は後の時代にその出来事が起きてから書かれたんじゃないかというふうに言う人もいるんですけれども、確かにそうなんですが、それは11章の39節までなんです。40節以降、12章に入っていくと、これが具体的にどの出来事を指すのかということがはっきりしなくなります。結局それは400年をさらに超える出来事に対する神様の予言だということができるわけなんですね。で、このことについては来週12章も含めて解決編としてご一緒に学びたいと思います。これらもすでにエレミアには与えられていたんですね。で、エレミア書の中にですね、こういう御言葉があります。 イスラエルの家よ、主のあなた方に語られる言葉を聞け。主はこう言われる。異邦人の道に習ってはならない。また異邦人が天に現れる印を恐れても、あなた方はそれを恐れてはならない。異邦の民の習わしは虚しいからだ。彼らの崇拝する者は、林から切り出した木で、木工の手で斧を持って作ったものだ。人々は銀や金を持ってそれを飾り、釘と土を持って動かないようにそれを止める。次の言葉が私は好きなんです。その偶像はキュウリ畑のかかしのようで、物を言うことができない。歩くこともできないから、人に運んでもらわなければならない。それを恐れるに及ばない。それは災いを下すことができず、また幸いを下す力もないからだ。エレミア書の10章1節以降に書かれている言葉です。私たち日本にもたくさんの偶像があふれています。それはキュウリ畑のかかしだ、自分で歩けないというふうに言ってるんですね。また私たちの心の中にも偶像が潜んでいます。それもやはりキュウリ畑のかかしのようなものだ。それらのものをあなた方は拝んではならないというふうに言っているわけですね。ちょうどアンティオコスエピファネスが言ったように、告白したように、このことです。そして2番目に、歴史を司る神はダニエルに400年も未来のことを予言されたんです。しかも400年をさらに超える予言なんですね。私たちは明日のことがわかるでしょうか。来年のことわかるでしょうか。私は子供の時にですね、70年後、もうじき私も70歳になりますけど、70年前、今の状況を想像することができただろうか、思うんですよ。あの頃は食べ物がなかったですね。でも今はもう飽食の時代と呼ばれています。新幹線が走り、車、なかったです。馬車とか自転車はありましたけどもね。みんなが一人一人が携帯電話を持ってるんですよ。全然想像もできませんでした。で、インターネットで瞬時に外国の人でも話すことができるし、こんな70年前私は全然想像もできなかった。それなのに神様は400年もさらに超える予言をしてですね、そのことがもうすでにダニエルの時代にですね示されているんです。そしてダニエルも思い及ばないことがもう神様にはすでに分かっていたんです。神様は本当に歴史を司る方だなということを思うんですね。イザヤ書の中にこういう言葉があります。あなた方をあがなう者、イスラエルの聖者、主はこう言われる。あなた方のために私は人をバビロンに使わし、すべてのカンノキを壊し、カルデヤ人の喜びを嘆きに変わらせる。私は主、あなた方の聖者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に王子を設け、大いなる水の中に道を作り、戦車および馬、軍勢および兵士を出てこさせ、これを倒して起きることができないようにし、耐え滅ぼして刀身の消え失せるようにされる。主はこう言われる。あなた方は先のことを思い出してはならない。また古のことを考えてはならない。見よ、私は新しいことをなす。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせる。これはイザヤ書の43章の言葉ですけれども、イザヤ書43章にはもう一つ大切な予言があります。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めないとおっしゃるんです。そしてこのことを実現するために、御子イエス様を私たちの世界に送ってくださったんですね。救い主として。神の言葉は実現するんです。歴史を司る神の約束は必ずそれがなるんです。この方こそが唯一の真の神様だということです。なぜダニエルに予言が示されたんでしょうか。それは私たちを これから起きるべきことに心を備え、また本当に私たちを愛しているから、神様はそのようになさるわけですね。いろんな出来事が私たちの毎日に起きます。しかし、神様は私たちをそのような苦しみの中に放置しておかない方です。そのことはパウロも証ししていることです。パウロは第一コリント書の10章でこのように言っています。これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちに対する訓戒のためである。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。次の言葉です。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか。試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。コリント人への第一の手紙、10章の11節から13節までの言葉です。会社に来られるタクシーの運転手の中には女性ドライバーがいるんですけども、その方はよく私たちのいる事務所にも来てですね、コーヒーとかを飲みながらいろんなことを話していかれるんですけども、この前すごくいい天気の日があってですね、私がもう春ですねというふうに言ったんですよ。そしたらその方がね、私の心は真冬ですというふうに言われて、まあ今のこのコロナ禍で売り上げも上がらないですしね、いろんな時短というようなことで業績も芳しくない、特にそのようにタクシードライバーにとってはもう直接に打撃を受けるわけなんでしょうね。だから真冬と言ったのかなっていうふうに思ってました。そしたらですよ、昨日来てね、その人がこう言ったんです。ラジオでいい話を聞きました。神様は越えられない試練を与えない、逃れる道も備えてくださるってあるんだそうですねっていうふうにね言ってました。でその牧師はですね、ラジオでだから頑張りましょうというふうに呼びかけてましたけども、励まされましたとか言ってですね、まあ、私が牧師だということはご存知の方なんですけどもね、本当にね、神の言葉は私たちに喜びと力を与えるんです。そして試練は私たちにとって、それを神様の力によって勝利に導かれるということをですね、はっきりと告げてるんですね。歴史を司る神が私たちの真の神です。そしてこの神様は約束したことを必ず守られるお方です。私たちは安心して主にお委ねし、その御言葉に従いましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちには明日のことも分かりませんが、あなたはすべてをご存知ですから、私たちは安心することができます。おごり高ぶるものではなく、あなたを心から礼拝します。今の試練の時も必ず解決に導いてくださることを信じます。主よ、どうぞご栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。